本棚第3回、今夜は夏目漱石思い出すことなどを読みます。まあタイトルの通り、寝る前に最近読んでる本をまあさらっと紹介するっていう感じで始めたチャンネルで、今日3回目なんですけど、第2回から1年ぐらい経ってますね。のんびりしすぎました。まあその間本読んでなかったわけではないですけど、なんかちょっと収録するタイミングがって感じです。まあちょっと久しぶりに読んでみます。ですね、まあ今日は夏目漱石の思い出すことなどというエッセイです。この本は、まあ、夏目漱石、僕は好きな作家というか、まあとても自分にとっての支えの一人って感じなんですけど、まあいろんな作品ありますが、この本はなんか結構何度も読んでますね。どういう話かっていうと、夏目漱石が、まあちょっと胃潰瘍が悪化して血吐いて、まあこうかなり、やばい状況っていうか、危篤したことがあるんですけど、まあ、無事生還してですね、まあ、その後、まあその病気の前後のことを思い出しながら、こう、淡々と書いてる、まあ、エッセイですね。漱石先生の。なんで、まあ、久しぶりの収録でこれ選んだのは、本読むっていうか、活字読むのって、どうですかね、皆さん。なかなかこう他の仕事忙しかったり、ちょっと元気なかったりすると、活字がね、なんかちょっと頭に入ってこないとか読めない時とかって、まあ、あると思うんですけど。そうね。いや、最近別に読んでないわけじゃないんですけど、ちょっとなかなか、新しい本とか、ちょっと固め、厚めの本を読むエネルギーが日常の中で残んない感じで、そういう時に、まあ本棚見た時に、久しぶりに手に取った感じなんですけど、いや、スーッと入るんですよね。疲れてる時に読める文章ってなんか、あるなって思うんですけど、ないですか？いくつか。まあそういう文章の特徴っていうか、あるのかもしれないですけど、僕にとっては、この本その一つですね。なんか、折に触れてパラパラと読み返すっていう読み方してることが多いですが、はい。で、そうね。なんか疲れてる時に入ってくる感じの文章なんですよ。はい、前置きでした。で、まあ、夏目漱石がその病気の時に、病気の時にっていうか、まあ、まあ、九死に一生得るぐらいの結構、まあ、大変な状況だったみたいなんですけども、まあ、生還してから、こう、書いてる文章って感じになって、まあ、それゆえの、こう、リズムっていうか、まあ、内容っていうか、あるのかなと思います。はい。ちょっと読みます。6ページ目。まあ、始まってすぐなんですけど、まあ、病院、入院してから、まあ、無事にこう、東京戻ってくる時を振り返ってですね。なんか修善寺っていう、まあ、修善寺ってお寺で保養してた時に、まあ、意識不明になって病院に運ばれて、で、まあ、退院してから、まあ、東京に戻るというタイミングです。帰る日は、立つ修善寺も雨、着く東京も雨であった。助けられて汽車を降りるとき、わざわざ出迎えてくれた人の顔は半分も目に入らなかった。黙礼をすることのできたのは、そのうちの二三に過ぎなかった。思うほどの会釈もならないうちに、夜は早く釣り台の上に横たえられていた。黄昏の雨を防ぐために釣り台には灯油をかけた。要は穴の底に寝かされたような心持ちで、時々暗い中で目を開いた。鼻には灯油の匂いがした。耳には灯油を打つ雨の音と、釣り台に付き添うてくるらしい人の声が かすかながら途切れ途切れに聞こえた。けれども目には何物も映らなかった。汽車の中で森成さんが枕元の信玄袋の口に差し込んでくれた大きな野菊の枝は、降りる混雑の際に折れてしまったろう。釣り台に野菊も見えぬ灯油かな。これはその時の光景を後から17字に縮めたものである。まあ、という感じで、まあ、東京戻る時も、まあ、退院したというはいえ、もう全然、本調子ではないっていうかね、寝たきりの状態だったんで、もう、寝かされたままこう運ばれてっていう感じで、となると、まあ、視界だったり、まあ、意識だったりも普段とは違うわけで、で、その時の、まあ、寝かされて運ばれるままの中でも見たものとかね、匂いとか音、まあ思い返して書いてるって感じで。いや別に何がどうっていうか、なんですけども、好きなんですよね、この文章のリズムっていうか。そう。いや、弱ってる時の自分がちょっとその回復した後に振り返ってるっていう文章なんですけど、本当もう淡々となんですけど、ただね、なんか偶然、漱石が倒れてる間に、ちょっと前にお世話になってた病院の院長が亡くなったり、ジェームズ教授っていう、まあちょっと進行があった学者さん亡くなったりっていうのをこう後から知って、まあちょっと驚くみたいなシーンがあるんですけど。8ページ。病院に帰り着いた11日の晩、回診の後藤さんに、この頃院長のご病気はどうですかと聞いたら、ええ、ひとしきりはだいぶいい方でしたが、近来また少し寒くなったものですから、という答えだったので、余はどうぞ、お会いの節はよろしくと挨拶した。その晩はそれぎり、何の気もつかずに寝てしまった。すると、あくる日の朝、才が来て枕元に座るや否や、実はあなたに隠しておりましたが、長与さんは先月5日に亡くなられました。葬式には東さんに代理を頼みました。悪くなったのは8月末、ちょうどあなたの危篤だった自分です。という。要はこの時初めて付き添いの者が、院長の父をことさらに比して世に告げなかったことと、またその告げなかった意味とを悟った。そうして生き残る自分やら、死んだ院長やらをとかくに比較して、しばらくは呆然としたまま黙っていた。という。こう。なんていうのかな。ありますよね。こう、まあ、周りが気を使ってこう、伏せてる情報を後から知って、自分は何も知らなかったのかっていう、こう、呆然とした感じ。まあ、しかも、ね、まあ、自分が前お世話になってた病院の院長が、まあ、自分がまあ、意識失ってる間に先に旅立っちゃったというお話でした。で、そのちょっと先の10ページ、まあ、なんか漱石が、10回してる。まあ、ずっとそういう、話なんですけども、この次読む文章僕すごく好きで。考えると、余が無事に東京まで帰れたのは天候である。こうなるのが当たり前のように思うのは、未だに生きているからの悪度胸に過ぎない。生き延びた自分だけを頭に置かずに、命の綱を踏み外した人のありようも思い浮かべて、幸福な自分と照らし合わせてみないと、我がありがたさもわからない。人の気の毒さもわからない。ここね、特に一番最後のね、幸福な自分と照らし合わせてみないと、我がありがたさもわからない。人の気の毒さもわからないという。なんか内容もさることながら、このね、リズムっていうか、本当にこう、そうだよなってこう、漱石がもうその時、心からそう、ね、思い知ってるっていうのがこう伝わる、文章ですよね。 その次、また、次の説でね、ジェームズ教授っていう、まあ、物理学者の方かな、ちょっと親交があった方の訃報を、また、後から知るシーンがあるんですけども。で、そのね、教授の最後の著書を読み出したのが、まあ、つい最近だっていう話とか、まあ、振り返ってあるんですけども。で、まあ、教授が死んだ、まあ、お知らせを受けてから、まあ、まだなんていうかな、病床の中ですね、横になりながら、こう、ちょっとずつ、体は、まあ、全然衰弱してるけど、頭がちょっとずつ、こう、働き出したっていうので、そのジェームズ教授の多元的宇宙っていう本を、まあ、なんかまた読み返して、読んでたけど、また手がしびれて、持ち直してみたり、みたいな、ことがあるんですけども。ちょっとそこを読みます。12ページ。今から顧みると、当時の世は恐ろしく衰弱していた。仰向けに寝て、両方の肘を布団に支えて、あのくらいの本を持ちこたえているのに、随分と骨が折れた。5分と経たないうちに貧血の結果手がしびれるので持ち直してみたり甲を撫でてみたりした。けれども頭は比較的疲れていなかったと見えて書いてあることは苦もなく会得ができた。頭だけはもう使えるなという自信の出たのは大吐血以後この時が初めてであった。嬉しいので賽を読んで体の割に頭は丈夫なものだねと言って訳を話すと、サイが、一体あなたの頭は丈夫すぎます。あの危なかった2、3日の間などは取り扱いにくくて大変弱らされました。と答えた。というので、まあ、ここも僕結構好きで、なんでしょうね。病気で寝込んでる時って、まあ暇なわけじゃないですか。でもまあ体が元のね、自分なりに思うように動かず、で、まあ、先に頭がね、回復してきてっていうので、本でも読むかって言ったら、まあ、本読むっていうのは、結局頭だけじゃなくてね、ページめくったりとかさ、文章、目で追ったりとかさ、体力いるわけじゃないですか。だからまあ、頭ははっきりしてんだけど、まあ、体がまだちょっと本調子じゃないっていう、まあ、対比もそうなんだけど、嬉しいので、サイを読んでっつって、体の割に頭は丈夫なものだねって。こう、ちょっとなんていうのかな。ウキウキしてる感じがいい。で、奥さんの方はね、呆れたようにね、頭が丈夫すぎるけど、その危篤の間はこっちはまあすごい心配してたんだっていう話ですよね。こう、なんていうのかな。病にある人のね、本人のこう、認識と、まあ周囲のこう心配とかね、やきもきする感じ。いや、本人からするとね、やっぱり寝たままだと暇だし、頭はっきりするんだし、みたいな。いや、いやっていう。なんかこの夫婦のやりとりがすごく可愛らしくていいなって。まあ読んでてね、いや、僕はちょっと前に、立岩真也先生って、もちょっとお世話になってた先生が亡くなっちゃったんですけど、ちょっと思い出しましたね。入退院しながらさ、仕事しようとして、周りにいろいろ言われながらっていう先生の姿がね、思い浮かびましたね。15ページ。我が手の帰化の先に我が失えるものはすでに多い。我が毛筆を持つの力を得てより、一するものまた少なからずと言っても嘘にはならない。我が病気の経過と病気の経過につれて起こる内面の生活を、不秩序ながら断片的にも除しておきたいと思い立ったのはこれがためである。友人のうちにはもうそれほど良くなったかと喜んでくれたものもある。あるいは、またあんな軽はじめをしてやり損なわなければいいかと心配してくれたものもある。という、まあ、この、 思い出すことなどという、まあ、エッセイを、まあ、書く動機っていうかね、理由を、ちょっと語っているところで、ちょっと続けて、少し先の17ページも、同じようなところで読みます。思い出すことなどは、忘れるから思い出すのである。ようやく生き残って東京に帰った世は、病によってわずかに受けたこののどかな心持ちを早くも失わんとしつつある。まだ床を離れるほどに足腰が効かないうちに、三山君に送った詩が、すでにこの太平の趣を歌うべき最後の作ではなかろうかと、自分ながら懸念しているくらいである。思い出すことなどは、平凡で低調な個人の病中における述懐と叙事に過ぎないが、そのうちにはこの陳腐ながら不定な趣が珍しくだいぶ入ってくるつもりであるから、要は早く思い出して、早く書いて、そうして今の新しい人々と、今の苦しい人々と共に、この古い香りを懐かしみたいと思う。ということで、まあ、やっぱり作家だなって思いますよね、病気の時とかね、あとその倒れる前思い出してとか、要はその書き留めること。で、それは時間が経つたびに、その瞬間感じている自分とか、その感じてたことっていうのは、まあ、だんだん記憶薄れていったり、あるいはまあ変形していったりするわけですよね。あとはその、なんか弱ってる時はね、普段と違う心持ちでいろいろ世の中のこととか他人のこととか自分のこととかまあ考えていたのがちょっと回復してくるとね、またそういう心持ちとかね、思考が早くも失われていったりとか、まあこれはありますよね。なんかさ、この夏目漱石はまあかなりちょっと一時は、危ぶまれるぐらいの危篤状態だったみたいなんですけども、まあそこまでの大病じゃなくてもね、ちょっと風邪ひいた時とか、ね、誰かに看病してもらって、ありがてえな、みたいな、ちょっと謙虚になるわけですけど、まあちょっと回復するとね、で、日常戻ると忘れてったりするわけじゃないですか。別にまあ忘れることが悪いわけじゃないし、なんだけども、思い出して書き記しておくっていうこと。それは、大した話ではないかもしれないんだけどっていう、でも書きたいっていうか書く必要があると思って、まあ書いてるんですよね。まあこんな感じで、これ今、今日は久しぶりの収録で、で、まあこれ読み返したタイミングがここ数日だったので、まあちょっといいかなって思って読んだんですけど。このエッセイと、まあこのエッセイ含む、まあいくつかの短編収録してる、まあ、岩波文庫の本なんですけど。まあ今20ページいかないぐらい読んで、まあまだもっと、まあ言うてもでも薄いっすね。100。他の短編も入れても本文は150ページぐらいって感じなんですけども。そのうち、まあタイトル、表題のこのエッセイ思い出すことなど、もうまだまだ続くんですけど、ほんと最初の最初、いくつか読み上げて紹介したって感じですが。この先もまあ、淡々とこう書いていくエッセイなんですけど。なんでしょうね。脳に優しいっていうか そんなにエネルギーいらない、いい感じの活字ですんで、まあよかったらどうぞという感じで紹介しました。概要欄にリンク貼ってます。僕が今手元で読んでる岩波文庫もそうですけど、まあこのエッセイ自体は、青空文庫でも無料でもう、読めるようになってるみたいな。思い出すことなどという。ちょっとなんか疲れてる時とかに、活字読む体力ないなって って時にも読みやすい。というか、そういう時の方がじんわり来るかもなというエッセイでご紹介でした。では皆さんおやすみなさい。日曜日の夜でした。まあちょっと第3回つって1年前に第2回だったんですけど、また再開していこうと思います。